さあ奇数月第1週目にお送りしますゴールライドウィズホンダドリーム山梨、山梨県甲府市国母にありますホンダドリーム山梨代表取締役社長上杉勲さんにお話を伺っていきたいと思います。上杉さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ前回の放送が3月の7日でした。それ以降実施された企画、それから参加されたイベントは何かありましたでしょうか。まあ、
イベントというよりもですね、はい、1、2、3月、うん、二輪車の安全運転に関わることですとか、はい、二輪車の団体の、はい、まあ、皆さんで集まって、うん、まあ、近況と話し合いながら、まあ、今後社会に対してどう結びついていくかと、はい、まあ、皆さんどう思ってるか分からないですけど真剣に一応話してますんで二輪車の未来のことを考えて、はい、皆さん一生懸命この時期は活動してますんで、はい、イベントごとに関してはやはり春先から皆さん一生懸命ツーリング等の企画等もやってると思いますんで、
はい、
ちょっと僕らも頑張って一生懸命とりあえず5月からやっていきたいと思っております。
5月からですね。
ゴールデンウィークからですね。
はい、さあそんな中3月の27日金曜日から29日の日曜日の3日間東京ビッグサイトで東京モーターサイクルショー2026が開催されました。ホンダブースの展示内容などご存知の情報があったら教えていただきたいんですが、
はい、そうですね、ブーステーマネキストステージ、
はい、
次のステージへ、
はい、
やはりモーターサイクルショー、うん、まあ、これまで言ったらモビリティショー、はい、これから発売する、あるいは開発中未来のバイク、うん、まあ、夢のあるもん割と投入してくるケースがほとんどで、まあ、お客様も、はい、まあ、正直すみません、バイク屋忙しくて行ってられないんですけど、
はい、
お客様はやっぱり山梨からでもかなりの人数行ってます。
行ってらっしゃいました。
結構行ってきましたとかってお話聞きますんで、
はい、
ホンダとしていくつか出してましたけども、うん、やっぱり皆さんの話題 SNS とか見ててもこれこんなに見てんだと思うぐらい乗ってたのは、
はい、
まあ、2つですね。 CB400 スーパーフォアのE クラッチコンセプト、
はい、
でもう一つが CBR400R4 E クラッチコンセプトの、まあ、普通モデル、
はい、そのモデル、
こちらの方がやっぱり皆さんの注目の集中度にちょっと驚きましたね。
これはどういったところがやはり一般のお客様は注目されてたんでしょうかね。
やっぱり現状で例えば、まあ、400cc の普通二輪免許、
はい、
まあ、昔で言うと中免なんていうふうに言ってますけど、こちらで乗る車というのが全メーカーでもやっぱりいつの間か少なくなってしまいました。まあ本当にね、指あったら数えられるぐらいのレベルまで減ってしまってて、うちだともう GB350、
はい、
NX400、
はい、
CBR400R、
うん、
終わりっていうような、うん、まあ、他のメーカーさん見てもそこまでたくさんやっぱないんですよ。
昔は多かったですよね。
多かったですね、
はい、中面という区切りがありまし
たからね。区切りが一つあって限定解除っていう、まあ、ブロックみたいなものがありましたんで、はいはい、まあ、400っていう市場、車検があるバイクもたくさんあったんですけど、
はい、
今うちで3つ、
うん、
でもメーカーさんの方も実はだいぶ前からここをどうすんのっていう話が出た時に、うん、はい、10年ぐらい前ですかね、これ聞いたの。本気で車なくなってしまって、
はい、
どうすんですかって聞かれた時に見捨てるなんてことはしておりませんってはっきり公言してたんですよ、うん、
はい、
やっぱり普通二輪ユーザーさん免許も取って乗ってないっていう方相当数います、
うん、
でこの人たちにやっぱり乗っていただきたい、うん、でもこれ売り場さんじゃあどういうものが欲しいのかっていうのをやっぱりメーカーさんも分かってたから調べたようなんですが、うん、ざっくり聞いた話だと今のお客様が求めるもの、バイクに求めるものですね、
はい、
一番何だと思います？
一番なんでしょうね、まあ、快適さっていうところはあるんでしょうけれども。
そうですね、
はい、
まあ、あとちょっと昔の考え、僕らの考えだとやっぱりエンジンパワーや馬力やみたいな感じもあり、うん、走りだみたいな感じあるんですけど、
はい、
今の一番ってデザインらしいんですよ、
はい、デザイン、
どんな魅力的な走りをしようがデザインがダメならいらないっていう、はい、もう答えを突きつけられちゃってるようなんですよね。
うん、
アンケート取ったようです、これって。でここでこの間出た CB1000F に戻るんですけど、
はい、
やっぱりあれもデザインです。出した理由、お客様にどんないいバイク作ってもデザイン悪かったら受け入れられない。だからデザイングループが一生懸命頑張ってあれ作ったんですよね。で次は CB400 と CBR400 にそれを持ってきたっていうふうに思ってます。
じゃあデザイン的にはもう本当に一般のお客さん的においいよねなんていう反応が高いということなんでしょうかね。
来てますね。見て、うん、SNS とか見てる限りですと相当評価高いですよね、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、前のスーパーフォアと違って日本サスでもないですし、
はい、
1000F で散々言われたメーター四角でも丸でもない四角メーターついてますし、
はい、
でもまたがった方とかによると足べったりとか、
はい、
固定されてるんですけど、はい、分かる人は見た目で軽そうって言ってましたね、うん、エンジンが明らかに りちっちゃいです見た感じ、でイークラチックつけても5キロぐらいしか変わらないので、基本的に重量は固定されちゃってるんで分かんないですけど、パッと相当乗りやすいバイク、大きさ的には間違いなく乗りやすそうですね。
あのうちのスタッフがですね、ちょっとあの質問で出てたんですけど、あのイークラッチのバイクってオートマ免許で乗れるんですかみたいな感じ言ってたんですけど、これどうなんでしょうか。
ですね、大変申し訳ないですけど、あのイークラッチ乗れないんですよ、はい、あれあくまであのクラッチレバーついてまして、はい、マニュアルで本来操作するものを自動で動かす、あのお客様の操作で動かすっていう意味になってしまうので、オートマじゃないですよね、やっぱりマニュアルなんですよ。ただあのクラッチいらんっていうだけの話なんで、はい、というわけであの AT 免許の方ちょっと乗れないんですよ。まあのこれを機にあのマニュアル取っていただければと思いますし、はい、まあ、マニュアルが醍醐味だからバイク買うんだっていう方多いですから、楽しいチャレンジになると思いますんで、まあ、ぶっちゃけ言いますと株乗れたら乗れます、絶対大丈夫です
、そして、プロトタイプの電動モビリティみたいなのもあったんですかね。
箱根駅伝で先導車として東京都内に登場したあの WN7 ですね、あちらの方、まあ、あのフルバージョンケースとか全部くっついたやつとか展示してたようですね。あとまあ意外とこれ面白かったのはあの、はい、CBR400R4、まあ、あのどうもあの CB400 のフルカウルマシンなんですけど、はい、これかっこいいんですよ。ライトの中にもうウインカーとか一体型になってますし、
ライトの中に、
はい、フロントヘッドライトにウインカー内蔵されてます。
へ
えとか思ったんですけどね最初、は
い、どこにあるのだ、
そうですそうです、ね、まあ、色があのシルバーっていう色で展示されてるのを見たんで自分も、はい、随分ホンダさんも攻めてきたなっていうデザインですね前回の CBR250RR でちょっとあの直線調をものすごい複雑に使ったデザインにしたら、やっぱり若い方にものすごい評判良くなって良かったんで、
へ
今度あのちょっと曲線入れた逆のラインで攻めてきたなっていうのはちょっと見て取ります、はい、あれ自分でも写真で見てこれすごいなって正直久しぶりに思いました。
まあ、そういうところでいきますと、そのホンダのまあ本体の方のデザイン部っていうのはもう市場のニーズであったりとか若者であったりとかいろんな層のもうニーズに応えるためにもう日々研鑽をされてるんでしょうね。
そうですね、でもスタッフさん意外と若いですね。全体を統括する方って多分40歳ぐらいですよ。で CB1000F ってデザインした人って確かまだ31ぐらいとかって聞いてますし、統括リーダーは45歳ぐらいとか、実際もうそういう若手世代の方が全部の設計に携わっているっていうのは、まあ、面白い会社とも言えますし、若い方にどんどん機会与えて、どんどんいい製品を世に送り出そうっていう、あの社風はまだ残ってるようですんで、自分なんかも結構嬉しいと思います。
まあ、そういうところが本当にホンダイズムっていうところがありますよね。さあそしてですね、先月ホンダが交換式バッテリーを動力用電源に採用した原付2種の電動二輪パーソナルコミュニティ CUVE、 どうでしょうこちらは。
まあ、実は、ね、去年から販売してまして、はい、まあ、今回ちょっとカラーチェンジとのマイナーチェンジ、
はい、
でどんなやつかって言いますと、あの普通あの、まあ、そこにうちにもあるんですけど、うん、あの一種 50cc 相当のタイプってバッテリー1個なんですよ、
はい、うん、
でこれあの2種なんですけど、はい、同じバッテリーを2個積んでますね、はい、で2個積んでるやつって実は他にあって、はい、あの皆さんたまにあの赤いでっかい箱ついたバイク走ってますよね、郵便局って、はいはいはい、マークついたやつ、はい、あれがあの、まあ、ジャイロキャノピーという屋根付きのタイプと、うん、もう1個あの屋根がない便利というタイプ、
はい、
いい便利、うん、いいキャノピーなんて言ってるんですけど、うん、あれが2個積んでます実は。ぶっちゃけ言いますとめちゃ早いですよあれ。あの多分一般の方乗れることって多分ないんでしょうけど、はいはい、乗ったこっちがびっくりするレベルです。
確かにあの郵便配達でされてる方スタッフとかって一瞬のこのなんて言うでしょう、ストップアンドゴーなんですけども、ね、ヒュッヒュッって早いですよね。
しかもあの後ろにどんだけの荷物積んでるんだろうって考えると、はい、あの加速力は脅威ですね、こっちから見ても早いやとか思いますんで。
なるほど。
まあ、実はあの自分たちもあの原付の一種の方の電動バイクデモカーで持ってます、
はい、
まあ、台車で出したりいろいろやってるんですけど、普段置いてる時って自分たちで使ってるんですよ。あの理由簡単で、アイドリングいらないです、すぐスタートできます。
そういうところがやっぱり違います。
そうですね、バイクアイドリングの短期運転やっぱ気になるんですよ。いきなりコールドスタートでドーンってやりたくないんで、でも電気だとヘルメットかぶって電気入れるとそのままヒュッといけるんで、そういう便利な点で最近もこの近所の辺のお買い物は全部あれで行っちゃってますね。
なるほど。
で、まあ、あの CUV の E の方は2種なんで2人乗りもできると、はい、2人乗りでパワー不足も多分ないでしょうし、
はい、
あとあの大型バイクレベルでナビゲーションになるようなスマホドリンクできるやつも、うん、7インチモニターですね確か、はい、あれついてますんで、はい、もうどっちかというと都内とかだとこれ結構売れるんじゃないですかね、うん、やっぱり2種の方が交通の関係上いいっていう部分もあると思いますので、
うん、そうですよね、
大都市では結構いけるんじゃないですかね、はい。
さあ、それでは現在店内にあります注目のモデル、それからカラーリングや仕様変更があったモデルを紹介していただけますでしょうか。何かありますか。
あ、これホーネット750の新型ですね。
ホーネット、
はい、
まあ、またホーネットの顔つきが
なんかミニトーエンジン750のホーネットですけど、
はい、
フレーム赤いんですよね今回
ね。
ちょっとあのうちレンタカーで使ってますけど、あれ真っ黒系なんですよ。で、こう今年のモデルからフレーム赤にして E クラッチの最新世代積んでます。
E クラッチの最新世代、
はい、電子スロットルと連動、これ結構重要で、まあ、あの電子スロットルを積むイコール、うん、あの最近あの皆さん大型バイクとかライディングモード、
はい、
あの ストリート、
ま
あ、サーキットみたいな例で言うと、は
い、ま
あ、うちだとちょっと名前違うんですけど、はい、そういう風にレインとか変えれるやつなんですけど、はい、あれに微調整効くんですよ、はい、らしいんですよ。で、例えばあの、はい、ライドモードと一緒にできるってことは、はい、あのブレーキ音大きいガンってかけるじゃないですか、
はい、
フロント沈みますよね、
うん、
これをエンジンブレーキか、エンジンブレーキガンガンってかけてくると、はい、グングンって車動くじゃないですか、
はい、
それを制御しちゃうんですよ。
どういう風にな
る？なるべく水平になるように、
あ、
極端に沈み込まないように、あの安定させて状態でブレーキかけていくようにスロットルとエンジンブレーキをコントロールしちゃう、それやりたかったようです。それで作ったそうです。
便利な世の中になっていくもんですね。
CD400 のコンセプト見たところ、はい、スロットルワイヤーなかったんで、しかも E クラスって書いてあるってことは多分これ積まれてくるんじゃないですかね。
それもまたいつ出るのかちょっと楽しみですよ ね、
そうですね。
さあ、そして
こちらですね、まあ、CB の 1000F ですけどね、はい、ちょっと違うやつですね。
ハウルついてますね。
SE って呼ばれるタイプですね、
はい。
色はあのシルバーとあのブルーのラインが入った一色の設定なんですけど、うん、メーカー純正オプションで用意されてる、
はい、
あのフロントのビキニカウルと、
うん、
ラジエーターガード、
はい、
グリップヒーター、
うん、
あとクイックシフター、
はい、
でこの4点をメーカーの工場でもう標準装着して一つの製品として出しちゃってます。前からこんなタイプいくつかあったんですけど、
はい、
あの購入されてる方は結構いまして、
うん、
ツーリングで使うからカウルは絶対っていう方は、まあ、あの必然的にこのクイックシフターとかグリップヒーターも欲しいってなるんで、
なる
じゃあこれでいいっていう感じでこちらにされること多いです。
いろいろ考えるんだったらもうこれが方がいいよっていう、
そういう方多いですね、実際のところうちでも結構率高いです、うん、全体でいうと3割ぐらい占めてるって話です。
そんなにです
か。あのもう日本全国で3割ぐらいは占めてるって話ですね。
実際にバラバラでなんかもうあれもこれもとかって悩むんだったらもう本当にだって後からうん、じゃ必要になるもんだから最初からっていうのが楽なんですね。
必要だったらもうこれにするし、うん、でそうじゃなかったらあのじっくり考えたいから、
はい、
ノーマルでいくよっていう方もいますんでね、うん、
なるほど。
そこはお客様によって全部違っておると思います。
だいぶクロス株が減りましたね。
ありがたいことですが、
でもただまだ欲しい方ありますよ、
はい、ただ納期がかかるのが難点でして、
やっぱりかかりますか。
どうしてもクロス株だけはかかります。モンキーも順調に売れてまして、
はい、
とりあえずあの入れた在庫半分ぐらいになってますんで。
いやモンキー1台展示してありますけど結構あれ車格大きく見えますよね。昔のモンキー俺もっとちっちゃいイメージがあったんですけど、
まあ、あそこにモンキーありますけどねちっちゃいの、
はいはい、あれそうです、あれ昔のですよね。
あれ昔のですね。
でもう一つ新しいのあるじゃないですか。
新しいのですね。
車格大きいですよね。
そうですね、まあ、アジアのタイで作ってるっていうのもありますけど、うん、
はい、
これ前に聞いた話だとあのタイってじゃあどこ狙ってバイク作ってるんですかっていう質問したことあるんですけど、うん、はい、北米って言うんですよ。
へえ、
まあ、基本に北米狙って作ってるで車大きいって感じですよね。
なるほど。
あとはこれアイコンかな。
はい、
アイコンです。アイコン、はい、前回のアイコンですね、はい、
白、
うん、全部揃って22万。
安いですよね。
いやそれがですねあの、
はい、
世界情勢が変化してからものすごい勢いで問い合わせ来てるんですよこれ。
やっぱりこういう、まあ、世界情勢っていうのも鑑みてっていう方もいらっしゃるんでしょうね。
やっぱり皆さん気にしてる部分でもあるんで、
うん、
でまあ、急遽仕入れしたんですけども全然間に合ってません。で、大都市圏ものすごい勢いもっと注文してるらしいです。
で今これまだそのアイコンの乗り換えキャンペーンっていうのも
やってるんですね。あ、まあ、充電器を収納できるバッグをプレゼントしております。
さあ、そして今後の予定されているイベントなんかもありましたらちょっとご紹介いただきたいんですが、
ちょっと先になるんですけれども、はい、ホンダドリームの カフェってやつが存在しまして、はい、全国9会場のドリームカフェというタイプと、はい、地域で18回ぐらい開催するミニカフェっていう2つに分かれてます、うん、昨年ちょっとプレゼンしまして、うん、今年の11月1日の日曜日に
秋、はい
はい、9会場の方のでっかいドリームカフェを藤川に引っ張ってきました。
藤川、
道の駅藤川です。
あ、道の駅藤川でやりますか。
はい、
あら、ということはあそこにもうバイクがバーッと並ぶわけですね。
ホンダ GO の会員様だったら入れますっていう形になってますんで、まあ、前はあのホンダドリームで買ってなかったら入れなかったんですけど、
はい、
今回ホンダ GO に登録してるお客様入れます、まあ、レンタルとかのお客さんとかですね、はい、
なるほど。
あのただのカフェでないので今年は、
はい、
とあるものをかなり出展するなんて話が出ておりますんで、
はい、
まあ、今までやって見てきた中で結構最大級になるんじゃないですかねと期待してますんで、まあ、半年も先ですんで、
はい、
じっくり詰めていきます。
そうですね、またそのあたりの情報もこちらの方でお話をいただければと思っております、はいはい、さあ最後になりますが、このゴールデンウィークツーリングを楽しめる方に向けてメッセージをお願いしたいんですが、
冬今年だいぶ早く終わって、はい、あの皆さん早めに動き出していると思うんで、まあ、いわゆるバイクの準備体操みたいなものはほぼバッチリやと思います、うん、まあ、整備なんかも暖かいから早めにできたっていうのもあると思いますんで、うん、毎回ですけど安全運転に気をつけて、バイクライフ楽しんでいただければと思います。ただまあ一点もし注意って言ったらなんですけど、山沿い行く方はやっぱりあの動物のっていうのを最近やっぱよく聞きますんで、前方以外にも左右の方にさらにちょっと細心の注意を払って、まあ、できればあの極端な早朝とか極端な夜走ることは、まあ、なるべくやったら控えた方がいいと思いますし、もしそうなっちゃう、そういう時間帯走るんだったらできる限り、まあ、ちょっと有料になりますけど高速道路で安全に帰ることを心がけるようにしていただければと思いますんで、
まあ、実際問題は本当に僕もあの鹿一回当たったことあるんで何とも言えませんけども、
やっぱり僕もイノシシに当たってますんで、はい、
特に山梨っていうところでいきますとね、ちょっとあの田舎の方に入ってしまうとやっぱり動物が急に夜、特に夜って出てくる可能性もありますから、
ね、
そういうところはちょっと気をつけていただきたいですよね、はい、ありがとうございました。ゴーライドウィズホンダドリーム山梨、次回は7月の4日になります。上杉さん、どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。